ただいまから2020年11月15日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうちに心を静めてまいりましょう。少子礼拝への招きの御言葉、イザヤ書46章3節から4節をお読みいたします。どうぞお聞きください。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、胎内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、聖歌520番ただ主をを賛美いたしましょう。
主をあがめて、ただ主に仕え、ただ主を頼りて、ただ主を仰が、讃えよただ主を、主は救い主、清め主、癒し主、この方主の主、主こそ救い主、神の子羊、我が義、我が清き、我が力なれ。清め主、癒し主、この方主の主、主こそ清め主、我が内清め、御霊の御神の住まいとしたも、救い主、清め主、癒し主、この方主の主。
どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りを捧げいたします。 愛と恵みに富んでおられます私たちの天のお父様、主の尊いお名前をあがめ心より褒めたたえます。今日も主の御名が天において地において褒めたたえられますように。あなた様が私たちを今招いてくださり、あなた様に礼拝を捧げれるこの恵みを、また特権をありがとうございます。以前私たちはあなた様から遠く離れ、御怒りを受けるべきものであったにもかかわらず、御子イエス様を私たちに与えてくださり、その死と復活によって許してくださったことを、また子としてくださったことをありがとうございます。その関係性の中に生かされていることを今日も覚えて感謝いたします。この喜びをもってあなた様に今礼拝を捧げできることを感謝いたします。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師を、主が御霊で満たしてくださり、あなた様の御思いを余すところなくお語りくださいますように、どうぞ導いてください。また聞く私たち一人一人の心を開いてくださり、今日から始まるこの一週もあなたの命の御言葉に生き、あなたと共にあなたを従う者としてくださいますようにとお願いいたします。この礼拝を最初から最後まであなたにお委ねをし、私たちの救い主であられる主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。使徒信条を皆様とご一緒に告白いたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条がありますので、こちらもお持ちください。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書19章13節から15節、新改訳2017版では39ページ、第3版では38ページになります。それではマタイの福音書19章13節から15節をお読みいたします。その時、イエスに手を置いて祈っていただくために、子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去って行かれた。牧会の祈りを堀田牧師にしていただき、その後大人も子供も愛される主と題しまして説教をしていただきます。
牧会のお祈りに入ります前に、二つの感謝と祈りの祈っていただきたい報告がございます。一つ目は感謝の報告と祈りの課題でございますけれども、私たちの教会の松山近子姉妹のご主人であるひろしさんは病のために入院されており、長い間関係を持っておられている八尋先生に伝道の機会が主から与えられた場合、八尋氏が洗礼を授けられることを羊飼いで承認しておりました。最近コロナ禍の中で病院から先生のご理解によって一時帰宅が広志さんに許され、先週11月10日火曜日に松山広志さんの方から八尋氏宅をお尋ねになり、その場の交わりの中で聖霊に導かれ、八尋先生が信仰告白に広志さんを導かれ、そして時が満ちていますので八尋先生によってその場で洗礼が授けられました。心から感謝をいたします。続けて広志兄弟の健康と信仰のために祈りましょう。もう一つの感謝の報告と祈っていただきたいことは、高橋淳雲君と今毎週1回洗礼の準備を今6回いたしましたけれども、昨日羊飼いにおいて高橋淳雲君の洗礼を承認いたしました。そして予定日としては11月29日礼拝の中で神霊式の礼拝を本人の願いで授けることにしておりますので、どうぞ悪魔の攻撃で洗礼が中止にならないように、彼の健康を守り、信仰を守り、残りの学びも祝福されて洗礼が実現するように祈っていただきたいと思います。牧会の祈りに入ります。天のお父様、あなたの皆をあがめます。あなたの恵みがなければとっくに滅んでいる私たちが今日生かされているのは奇跡です。感謝をいたします。コロナウイルスが拡大しておりますけれども、どうぞ一人一人が感染防止をしっかりしながら、誰一人感染することがなく、このまま礼拝を続けていくことができますように、また医療従事者の方を守り、この医療崩壊につながらないように守ってください。日本の指導の政治家の方が対策をほとんどなさらず、一人一人の個人個人の防衛策に委ねますという言葉に、本当に私たちは少し残念に思いますけれども、今は私たちは自分で自分の身を守り、他の方にも感染させない努力が必要な時代となっております。どうぞお守りください。また一人一人悩み、課題、試練、そしてご家族の救いを祈っておられる状態の中で、弱い私たちを助け守ってください。来年の4月に伝道師をお迎えすることを決める総会を今日10時半からの礼拝の後直後に総会を開き承認をしますが、御心が承認されて来春から子どもたち青年たちをに寄り添い、そして教会私と共に伝道牧会を協力して行う伝道師の方を 与えてくださいますようによろしくお願いいたします。本日御言葉から説教いたします私自身を主の十字架の血とご聖霊によって聖別し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞かれる会衆の皆さんに、そしてホームページを通して聞いてくださっているご自宅での礼拝の皆さんの上に祝福があり、その御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福され、迫害下の中で公ではなく地下において秘密の場所で礼拝されている国々のクリスチャンたちもおりますから、守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では本日の御言葉に入ります。本日は礼拝後の若者担当、また子どもと協力して伝道牧会してくださる伝道師をお迎えする方の総会のにつながるメッセージをさせていただきます。全世代の私たちを愛される主を御言葉から見ていきたいと思います。イザヤ46章3節4節は、旧約の民だけではなく新約の私たちの主を信じる私たちにも語りかけられています。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りのもの、これは主を信じる私たちも含む言葉です。私たちは体内にいる時から神様に担がれ、生まれる前から神様に運ばれ愛されたものよ。あなたが年を取って私は同じようにするあなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、追って背負って救い出すと約束されております。ちょっと水を飲ませていただきます。つまりこの言葉から分かることは、神様は私たちが赤ちゃんの時から年を取って白髪になっても全世代の時代に愛を持って育ててくださるという御言葉です。私たちは体内にいた時から神様に愛され担がれ、主に愛されていたことを今日喜びましょう。全世代、そして最も若い時にから愛されていた。二つ目の御言葉はもっと驚くべき御言葉で、私たちはなんと生まれる前から選ばれ運ばれ主に愛されていたのです。そのことがエペソの一章四節にこのように言われています。神は世界のもといが据えられる前から、このイエス様にあって私たちを救いに選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたとあります。なんと感謝でしょうか。私たちは生まれる前から、世界のもといの置かれる前から救いに選ばれ愛されていたのです。三つ目に、あなたが年を取っても、私たちは一人一人年を取りますが、私は同じようにあなたを愛する。あなたが白髪になっても私は背負うと約束されておりますし、実行なさっております。私たちは赤ちゃんの時も子供の時も中高年の時も高齢になっても神に愛されているということを今日覚えて感謝しようではありませんか。証しとしていろんな世代の人々の救いをお明かしできますが、私は約42年間多くの方々に主に導き洗礼を授けてまいりましたが、 本当にいろんな世代の人々、中高生、そしてご年配の方々、中高年の方々、一人一人の救いに出会わせてくださった主の恵みを証しすることができます。当教会に就任しましても約5名の方に洗礼を授けることが許され、そしてその5名の方は若い方々、そしてご年配の方々、世代はいろいろであり、まさにこの御言葉が本物であることを体験し続けております。マタイの19章13から15からも教えられていきましょう。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱ったとあります。ユダヤの社会では子供たちをラビ、これは教師という意味ですが、教師や長老のところに連れて行き、神の祝福を祈ってもらうことはよく行われておりました。ここでも親は手を置いて子供たちの祝福を祈っていただくために、子供たちをイエスのところに連れてきたのです。ところが弟子たちは、子供たちをイエスのもとに連れてきた人々を叱りました。叱ったという言葉は、怒りの感情を伴う強い非難を表す言葉です。そこには、いろいろな理由が考えられますが、確かな言葉、弟子たちが子供たちを重要な存在だとは思っていなかったということです。神は全世代の人に向かって、あなたは私の目に高価で尊いとおっしゃっているにもかかわらず、弟子たちの目はまだ開かれておらず、子供たちの価値を認めていなかったのです。弟子たちは主が愛されている子供に対して、子供たちに対して冷たい態度を示してしまいました。私たちはどうでしょうか。私たちも子供の時代があったことをいつも覚えて、子供たちを愛しましょう。子供の時、大人の人々に愛を示されたことを私たちは覚えていますね。その愛は子供たちの将来に大きな影響を与えるのであります。証として、神が出会わせられた大人の人々から受けた愛や忠告の影響、今も私の身になっています。肉と血となっております。私はお明かし続けているように、複雑な家庭で育ちましたので、安らぎや愛に飢え乾いて育ちました。しかし曲がりなりにも私は罪人の頭ではありますけれども、大きく横道にそれた人生に行かなかったのには神様のご配慮がありました。それは大人の家庭以外の大人の方からたくさんの愛を受けたからです。友達から、そして学校の先生から、そして教会の大人の方から多くの愛を受けて、私は今の私があることをお明かしできます。教会から愛を受けた子どもたちは、将来教会を立て上げる大人になるということを覚えて、今与えられている子どもたち、若者の方々に愛を示していきたいと思います。今日曜日、ご年配の方々を教会でお送り迎えをする方々がいらっしゃいますが、いつかその方々も今度は逆に教会社で迎えてきてもらう側になるかもしれません。そのためにも今若い方々が育てられて、愛を持って育てられ、聖書教会を愛して、今度は自分たちが受けた愛を今度は 今まで教会社で送っていただいた方々を、今度は若い方々が育って送る側になることを夢見て祈っていきたいと思います。そのように私たちは、助けるときには助け、助けていただく段階になったときには若い方々に助けてもらうという神の家族共同体であることをいつも覚えて教会形成をしたいと思います。二つ目に、しかしイエスは言われました。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。イエス様の価値観は弟子たちと全く違いました。もちろんイエス様は大人の方々も高価で尊い存在だと認めておられましたが、イエス様の目に大人も子供も全世代も何ら差別はなく、イエス様は子供たちの存在も高価で尊いと自覚しておられましたので、大切な子供たちを、私のところに来ることを邪魔してはいけません、天の御国はこのような謙遜な子供たち、素直な子供たちの信仰、素直な信仰を持つ者たちのものなのですとおっしゃったのです。邪魔をしてはいけませんの言語には、妨げてはいけない、私のところに来ることを禁じてはいけない、私のところに来る子供たちをストップをかけてはいけないという意味があります。この時の弟子たちの行動が神の国に水を差すものだったので、イエスはあえて子供たちを私のところに来させなさいと強く命じられたのであります。天の御国はこのような者たちのものなのですという意味を解き明かします。子供たちの特徴は、他の方々に依存して生きていく以外に生きる術を知らないという特徴があります。子供や赤ちゃんは大人の人に依存し生きていく以外に生きる術は知らないのであります。同じように御国の民、私たちクリスチャンもまた同様に、神様に頼り依存していく以外には生きる術を知らない者たちであることを自覚する人は幸いです。幼子のようにならなければ、子供のようにならなければ御国に入ることができないとは、こういう意味です。つまり、子供のように神様に依存するものでなければ御国に入ることはできない。どうぞお互い、いくつになりましても神様により頼むことは最高の生き方であるということを覚えましょう。裏に移ります。そして手を子供たちの上に置いてから、そこを去って行かれたと記されております。主は子供たちを愛して、手を子供たちの上に置き、祝福を祈られました。私たちの主の教会も主の愛を受けて、次の世代を担う子供たち、若者、神が教会に贈られた子供たち、若者を心から愛してまいりましょう。そして主の御言葉を伝え、育ててまいりましょう。次の世代が教会を担う10年、20年後を見据えて歩んでいこうではありませんか。私は10年、20年後はもう天に召されているかもしれませんが、今、この時、今日の総会を出発点として次の世代を育てていく聖書教会とますますなれば、教会の将来は明るいと思います。私は天国にいるかもしれませんが、天国から見守り楽しみにしていきたいと思っております。当教会が主の再臨まで成長し続けますように祈っていこうではありませんか。大きな3に移ります。日本の教会の現状と希望、 次の世代を育て、宣教と成長が主の再臨まで続く希望を述べたいと思います。もう皆さんもご存知のように、まず現状を述べますと、日本の多くの教会が高齢化し、若者が減少しているのであります。このまま次の世代を育てていきませんと、ますます教会は減少するということが明確であります。実際ある教会は30名の時代から現在3名の年配の方々だけの礼拝になっている教会がたくさんあります。もちろん忠実に年を召して主を信じ続けてこられている残りの3名の方も高価で尊い方であります。と同時に、このままではどこの教会も高齢化し、皆さんが天国に召されるとき、残りの教会は本当に支える人がいない現象が今起こりつつありますから、今希望を持ってビジョンを持ちたいと思います。2に移ります。しかし希望があります。教会が今手をこまねいて何もしないで成り行きのままに任せるのではなく、目を覚まして祈り、信仰継承と若者を育てるビジョンを本気で持つなら、神は応えてくださるのであります。神は言われます。終わりの日には私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、神の言葉を語り、青年はビジョンを持ち、老人は神様が働いてくださるという夢を見るとあります。終わりの日にはという言葉から解き明かしますと、実は聖書全体から言いますと、世の終わり、いろんなことが起こるときが世の終わりという考えを持つ人がいますが、聖書的な世の終わりの考えは、イエス様が新約時代クリスマスに生まれ、十字架にかかり、天に昇り、そして新約時代が始まったときに、実は新約時代は全部終わりの時代であるという聖書理解が正しいということを今日覚えていただきたいと思うのです。それが分かりますと、皆さんが新約聖書を読まれるときに、もうすぐ主が来られるとか、世の終わりが近づいたという箇所がたくさんありますね。それはもう新約時代、つまりイエス様が十字架と復活を完成し天に昇りられた瞬間に、実は世の終わりは始まっているということです。ですから今私たちは、何か特別この大きな災害があったときに終わりが近いという理解よりも、もう新約全体が終わりの時代の中にあるということを覚えて生きるときに、初めて新約聖書の中でもうパウロとかペテロが世の終わりは近づきましたというときに、彼らはおかしいという理解は生まれないのであります。もうイエス様が十字架と復活、そして昇天なさった段階から、いつイエス様が来られてもかわからないという再臨信仰を持って生きるのが健全な信仰であります。そのために今日読んだ使徒の2章も、終わりの日に私はすべての人に霊を注ぎ、息子や娘は予言をし、青年は幻を見、老人は夢を見ると言われているのであります。実際今イエス様の御霊、聖霊越しが注がれ、ペンテコストの日からもう世の終わりは始まっており、私たちはその時代に生かされていることを自覚して、主の再臨を待ちましょう。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとイエス様はおっしゃいました。私はこの御言葉から 教会が本気で信頼者や若者や子どもたちの救いと成長を祈り、その方々を受け入れ導く体制、受け皿を作るなら、神は喜んで救われ成長する人々を教会に送ってくださると心から信じています。100名の教会員を牧会するためには1人の牧師では限界があります。牧師は常に教会のために祈り、教会の指導と祈りと御言葉の奉仕に専念しております。そしてどこの教会も地上にあっては完璧な教会はありませんので、教会の問題が起こった時の解決に祈り力を注ぎ、一致、悪魔は教会の主にある一致を壊そうとしますから、一致のために日夜祈り、コロナ禍の中でどうすべきかが常に神に頼り考え導いているのであります。そこに祈り全エネルギーを使うのです。そのためにゆっくりと次の世代の使命を担う子どもたちや若者に寄り添い育てるのには一人の牧会者では限界があります。そこで希望の光が見えます。働き手を送ってくださるように祈りなさいという御言葉であります。教会全体を見守る牧師夫婦がいて、子どもたちは若い方々に寄り添い育てる伝道師夫妻が与えられたらなんと幸いでしょうか。もちろん伝道師夫妻が全てができるわけではありません。ですからクリスチャンの親の方々や子どもステップのスタッフの方々、教会員との協力は欠かせないのであります。完璧な牧師夫婦はどこにもおりません。完璧な伝道師夫妻はどこにもおりません。皆弱さがあります。悪魔の攻撃もあります。教会員の皆様の祈りと協力がなければ教会は前進しません。どうぞ教職者のために祈り支えていただきたい。お互いのために祈り合いましょう。祈り支えておられることを感謝します。私が約42年間ここまで主の働きができたのは、多くの兄弟姉妹に祈られたからであります。最後に大きな4番、神が伝道師候補の平吹神学生を招く導きの証を最後に総会につながる説教としてさせていただきます。スズメの一羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありませんとあります。これはどういう意味かと申しますと、この世で私たちが経験するすべての出来事には意味がある、神様のご計画と意味があるという意味です。まずHBI の時に実は平吹神学生のお父さんとの出会いが私にありました。今から45年ほど前です。その当時 HBI の指導をなさっていたグラ先生とシナン先生が、平吹兄弟のお父さんが音楽のグループをお作りになっていましたので、聖書学院に招かれて賛美と証しをしてくださいました。平吹兄弟のお父さんと初めての出会いで主を心から賛美し、そしてその証しに私は感動いたしました。その後に平吹神学生のお父さんは牧師になられ、親しく交わる時が与えられました。それは大朝時代でしたから、同じエベスの牧師の集まりを私は声をかけて牧師会を作りまして、日本ハムのヒルマン監督、その当時は日ハムは優勝をしておりまして、ヒルマン監督の指導力はものすごいものでした。と同時にヒルマン監督は敬虔なクリスチャンで、私は2度ヒルマン監督と 集会を開いて司会をさせていただいて、一緒に祈りを捧げたときに、ヒルマン監督はこうおっしゃいました。私は今、日本ハムのファイターズの監督でありますが、私の心は実は宣教師の心です。イエス様を一人でも多くの人に伝えたいのですと、その楽屋裏で祈ったときに感動いたしました。そしてヒルマン監督の集会に300名以上の方が来られ、本当に良い証の時でした。私はその時、司会の時こう言いました。ヒルマン監督は何事が起こってもヒルマン監督ですと言いました。福音バプテスト宣教団での修行会に平吹兄弟のお父さんから私に声がかかり、うちの教団で修養会の奉仕をしてくださいませんかと依頼があり、私は奉仕をさせていただき、その時から親しくその福音宣教団の牧師の方々とお交わりをしておりました。今思いますと、そこにももう神の計画があったのだと思うのです。と同時に、私の下の娘の大学で平仏兄弟は KGK の仲間でありまして、その仲間を我が家に招き、一緒に食事をして交わったこともありました。その時はこのような日が来るとは思いもよらず、親しく交わったことを覚えております。平仏兄弟はその頃から親しい人でありまして、我が家に来た刑事系の仲間の中で、彼は私に向かって、お父さんお父さんと言いますから、私は半分冗談で半分本気で、君にお父さんと言われる筋合いはないと言って笑わせましたが、そんなに親しい彼でした。その後、彼は、平仏兄弟はタイの教会のお手伝いに1年間働きをし、終えた時に、なぜか不思議に彼は私が牧会するところに私に交わりに来られたのです。私はその時ある助言をいたしました。その後、彼は神様に祈って HBI に入学なさいました。祈りながら牧師である平吹新学生のお父さんに、息子さんを HBI 卒業後に札幌聖書教会の伝道師に招いてよろしいでしょうか、声をかけてよろしいでしょうかとお尋ねしました。お父さんは私に対して、よろしくお願いします、どうぞ先生のところで良い訓練を受けさせてくださいと言われました。その時のお父様の言葉の裏には、いつか彼がここで訓練を受けて、いつの日か母教会か、あるいは母教団に戻って牧会をしてほしいという気持ちも伝わってきました。そして私は皆様に総会に諮る前に、平吹ご夫妻と交わる必要がありましたので、ある時にお交わりをしました。 HBI 卒業した後、どのような思いを持ってらっしゃいますかとお聞きしました時に、平吹兄弟ご夫妻はこのようなビジョンがあることを教えてくださいました。まず HBI を卒業したすぐ後に教会の責任を持つことは考えておりません。責任者のいる牧会者の下で訓練を受けたいと思っておりますと同時に、若者たちへの重荷がありますと答えられて、私たちの教会のビジョンにぴったりだと思いました。そしてご夫妻の人柄、誠実さ、愛、謙遜、御言葉を伝える賜物に、私は本当に心から小編委員会の中でも一致して推薦できるご夫妻だと確信をいたしました。また神はご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいますと、フィリピ4章19節にあります。実は神の満たしの励ましが経済的にもあったのでした。私の心は 去年2月コロナが蔓延し、各教会が礼拝において、教会の経済において厳しい状態になってきましたときに、私はこの2021年4月に伝道師をお迎えすることは経済的に難しくなるだろうと思い、このビジョンは伸ばさなければならないと祈りました。しかし神様の後押しがありました。なんと当教会の会計は潤い、この厳しい中でも本当に神が満たし続けておられるのです。神様の御声がありました。コロナでビジョンを諦めないで進めなさいと。そこで今日の総会に至ったのであります。すべての営みには時があるとあります。今私たちが全体の牧会をする私と一緒に協力してくださる若者に寄り添う伝道師のお迎えできることは本当に教会にとって祝福であると確信しますし、今がすべて時があるという御言葉において、今子どもたちに寄り添う伝道師をお迎えする時が来ていると確信しております。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日は御言葉の中から大人も子どもも全世代を愛されるという御言葉をいただきました。ありがとうございます。なんとあなたは私たちが母の胎内にいる時から愛しておられたこと、そしてなんと生まれる前から救いに選んでおられたこと、そして私たちが年々年をとっても白髪になっても私は同じように愛して愛すると約束してくださり感謝します。と同時に、今日本の教会は高齢化が進み、このまま次の世代を育てておりませんと教会は減少し、ある教会は教会を閉じていらっしゃる教会もあります。どうぞ当教会が今まだ間に合ううちに次の世代を育てる伝道師をお迎えして、そして主任牧師の子供と一緒に協力し合って、一緒に全世代の方々を愛して牧会し育て成長する教会として導いてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌52番主我を愛すを賛美いたしましょう。
御国の門を
どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し、心を込めてお捧げいたしましょう。それでは司会者が献金のお祈りを捧げいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。まず神様が私たちを愛してくださったことを覚え感謝いたします。神様から受けた愛をもって家族、友人、知人、そして教会を愛していくことができますように、どうぞお導きください。天の父様、先週一週もあなた様が必要を満たしてくださりありがとうございます。今お捧げいたしましたこの献金を、あなた様のご用意のため、あなた様の、必要を満たしてくださいますようにとお願いいたします。感謝しイエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。報告の時ですが、週報にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗証聖句を皆様とご一緒に一度お読みいたしましょう。それでは3、はい。目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。エペソ人への手紙6章18節後半。主の祈りを皆様とご一緒にお祈りをいたしましょう。ピンクのファイルに主の祈りがあります。ご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お立ちできる方はお立ちいただき、唱詠教会福音賛美歌271番父子聖霊のを賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
父子聖霊の
祷いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、集われたお一人お一人の上に、ご家族の上に、ホームページを通して礼拝をなさっているお一人お一人とご家族の上に、豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして、2020年11月15日の主日礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。